心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ8月15日配信日、今日は終戦の日ということで、はい、80年が戦後から経ったということですけども、節目の年でもありますよね。
多いですね。
それに関する、今日話題というか、ちょっと思ったことが、やっぱりこう先祖があっての私たち今だと思うんですが、はい、先祖に対する感謝する気持ちを持ってる人と持ってない人、でやっぱりこう内面的だったりとか現れるものが違ってくるのかなってふと思ったことがあって、それをちょっと吉村さんなりにどう思われてるかっていうのを伺えたらなと思っています。
なるほどですね。はいはいはい。いや、感謝の気持ちがあるかないかっていうのは、その、エネルギー的にはもうめちゃめちゃ、大きな違いというか、すごく重要なことなんですね。で、その、なんかこう、何に対して感謝してるかっていう、その感謝の対象は、はいはい、言ってみたら結構、その、何でもいいっていうか、その、なんていうのかな、何でもいいから何かに感謝しているのか、それとも、なんか感謝がそもそもないのかっていうところが、めちゃめちゃ違うわけですよ。で、そういう意味で言うと、そのね、先祖で、言ってみたら、その、この先祖の人たちが、その一度もこう、バトンを途切らせずに、ずっとね、なんかこう、子供が生まれて、その子供が大人になって、また子供が生まれてっていう、このラインがずっと続いてたから、今、自分がここにいるっていう、ここはその、紛れもなく、なんていうのかな、否定のしようがない事実なわけじゃないですか。
そうですね。
はい。だからそこに、その、このね、連なってる人たちの中に、もしかしたら、なんか、その、とんでもない、その、大悪党みたいな人とかもいたかもしれないし、めちゃくちゃ、その、なんか、未熟で、周りの人に迷惑かけまくってた人もいたかもしれないし、ね、なんか、わからないんですけど、例えば、その、ね、なんか、それこそ、望まない、こう、妊娠みたいなので、こう、生まれた人、ですごいなんか、それこそ、地に這いつくばって、なんかね、それでもなんか生き延びて、みたいな人もいたかもしれないし、もしかしたら、すごくなんか豊かで合流して、一生終えた人もいるかもしれないし、どんな人がいたか本当わかんないんですけど、でも、その人たちがなんか一度もそのこのね、バトンを途切らせずに、ここまで続いたから今、僕はここにいるわけですよね。って言ったらもうそれだけでなんか実はものすごいなんか偉業を成し遂げてるわけですよ、この人たちって。
そうですね。
だからすごいことだし、で、結局なんか、ここに感謝するって言ったら、その感謝の対象としてはもうなんかすごいわかりやすい、感謝の対象なわけですよね。なんかここに感謝できるっていうのは、すごくその、なんていうのかな。要は自分がその感謝のエネルギーの中にこういることができるっていうこと、としては、すごくなんかありがたいんですよ。で、なんでその感謝のエネルギーが大事かって言ったら、その感謝って、実はその、あれなんですね。要は愛の表現の一つなわけですよ。で、僕たちはこの現世に、来る前っていうのは、そこを、だから、なんか、天界とか、あの世とか、高次元の世界とか、言い方は何でもいいとは思うんですけど、要は僕たちのその本体である魂として存在してる、そのエネルギーの世界があるわけですよ。で、そこは、もともとはその、愛しかない世界なわけですね。で、そこから、その、こう、次元を下げていって、その、愛じゃないっていう、その、なんていうのかな、愛とは相反する、 エネルギーをその疑似的に作り出している、まあそれが恐れなんですけど、だからその、この現世では愛と恐れっていうのがこう存在してるんだけど、恐れっていうのはそのなんていうかな、高次元の世界から見たら本質的なエネルギーではなくて、要はその愛じゃないっていうものをその作る、愛をじゃあそのなんか取り除いたらどうなるかみたいなことをそのバーチャルに作り出しているものが恐れのエネルギーなんですね。
はい。
で、これは愛しかない世界だったら、もうその時点で満たされてるわけですよ、すべての人が。
うん。
誰も困ってる人もいないし、何もその足りないものもない状態。
はい。
だと、その、なんていうのかな。愛を、そこで愛を表現するっていうのは難しいんですよね。だってその存在そのものが愛だから、うん、その表現としてはなんか、その、これ以上バリエーションが増えないんですよ。
確かに、しなくてもいいですしね。
うん、ね、そう、そう、いるだけで愛なんだからっていう話なんで、うん。なんかここを、その愛の表現のバリエーションを増やすためには、その何が必要かって言ったら、愛が足りないっていう状態を疑似的に作って、そこに愛のエネルギーを補うことができたら、そしたら、あ、足りないところを補ってくれてありがとうっていう、またその感謝っていう形での愛の表現が出てくるんですね。
うん。
だ足りないところに補うっていうことが、まあ、言ってみたら貢献になるわけですよ。
はい。
困ってる人を助けるっていう貢献をするから、助けてもらった人が、あ、ありがとうって感謝をするっていうね、この構図が生まれるんですね。うん、でここで、初めてその愛がその循環するエネルギーになるわけですよ。なんかただあるだけっていうところからその循環が生まれるんですね。
うん。
で、愛と感謝の循環が生まれることで、その僕たちはこの現世で、あ、自分たちの本質って愛だったんだなって、この本当の、自分の本体は魂で愛の存在で、で、この現世で、そこに、その愛に形を、こう与えて、表現することが可能になっているんだ。よかった、ありがたいな、みたいな感じになるわけですよ。なんかそうすると、要は自分の本質にこう戻ることができるわけですよね。で、結局、もともとは、結局愛で完全に満たされている存在なわけだから、だからそこの自分の本質が分かれば、あ、自分ってそもそも愛の存在なんだから、いつでも愛に満たされてんじゃんってなるわけですよ。そうすると、その、なんていうのかな、余計なことをなんか頑張ったりとか、そのね、なんかこう、不安に駆られて、ああでもない、こうでもないってやらなくても、ああ、なんか自分って愛だよねってなるし、その、うちから溢れ出てくるその愛を、この世界でなんか、そのいろんな、その、なんていうのかな、自分なりのその表現活動に、その愛をどんどんこう、なんていうのかな、こう入れていく。ことで、その、いくらでもその愛の表現にバリエーションを生み出していくことができるわけですよ。この現世っていうね、特殊な世界に、いるおかげで。なので、その自分がその、なんていうのかな、感謝をするっていうことは、要はその、この愛と感謝を循環させるっていう上では、そのポンプみたいな役割を果たすことになるわけですよ。感謝するっていうことは、うんうん、その、なんか、こう、要は、まず愛を自分のところにこう引き込むわけですよね。
はいはい、
でそれで感謝っていうのでこう出すっていう、この動きを作り出すから、愛と感謝がこう循環するそのポンプの役割になることができるわけですね。自分が感謝。
素晴らしい。うん。
で、だから別にその感謝する対象は本当何でもいいんですよね。なんかその、ね、朝目が覚めて鳥のさえずりがすごくなんか素敵で、あ、なんかとってもなんかこのね、いい気分で目が覚めたな、うん、ね、ありがとうみたいなね、鳥さんありがとうみたいなのでも感謝じゃないですか。だから別に本当に何でもいいんですけど、でも、その、なんかこう、ね、先祖に感謝するっていうことは、言ってみたら、なんか、まず分かりやすく感謝しやすい対象であるっていうことが一つと、うん、あと自分のこの肉体に対しても、その愛と感謝のエネルギーを送ることになるんですよ。っていうのは何でかっていうと、この肉体ってその先祖からこう譲り受けてきてるものじゃないですか。
はい。
で、この肉体に対しての愛と感謝が循環すると、まあ、言ってみたら、この肉体は、そのね、愛のエネルギーをこう、受け取ることができるから、この肉体も健康になるわけですよね。だから逆に言うと、なんか自分のその、なんか親御さんとかを憎んでる人たちって、その、なんかこう、親御さんたちに、その攻撃的なエネルギーをいつもこう送ってるわけじゃないですか。
はいはい。
でもそれって、その自分の体は、その、要は親御さんたちの体と同じ DNA でできてるんですよね。半分お父さん、半分お母さんの DNA でできてるから。ということは、その親御さんたちにその攻撃的なエネルギーを送るっていうことは、親御さんたちのその肉体とか DNA に対しても攻撃的なエネルギーを送ってることになるんですよ。ということは、それって自分の体、にも攻撃的なエネルギーを送ってるのと同じことになっちゃうんですね。
それはあまり良くない。
そうですね。だからそうすると、なんかこう言ってみたら病気になりやすい人になってしまうわけですね。僕の母がもう本当に若い頃から変な病気しょっちゅうしてて、最終的には大病を患って亡くなってしまったんですけど、あれとかもう本当になんかその死ぬ間際まで自分の母親のことをずっと憎んでましたからね。なんか、いやばあちゃんもう死んでんのに、まだなんか恨みつらみ言ってんのかよ。すごいな、この人、みたいな感じだったんですけど。だそんな感じだったから、なんか、この人病気になったのは本当にこれだな、みたいな、なんか近くにいて本当にひしひしと感じましたよ。
なるほど。やっぱりこう、感謝する気持ちもそうですし、まあそうね、先祖に対する気持ちも含めて、感謝を持てる、まあ人で、私もありたいし、そういう人たちが増えていくといいですね。
そうですね。だからその感謝を持てるっていうこと自体もありがたいことで、その答えにも感謝できるぐらいの話なんですよね。なので、まあ本当、そのね、なんか、それこそ、だから今ちょっと親御さんとの関係性で、辛い思いされてる人たちとかも、まあその気持ちを持ったまま親に感謝しろとかっていうのはちょっとね、なんか、もちろん今すぐにはきついからそこはその癒しが必要だっていうのはわかるんですけど、ただ、その向かってる方向性としては、なんかそういったことも全部ひっくるめて、その許していくことで、その感謝ができる状態まで持っていった方が、その、まあ、結局、長い目で見たら自分自身のためにもなるんですよね。結局、自分の体をその健康に保ちやすい、心身を健康に保ちやすいっていうのもあるし、感謝のエネルギーの循環を作り出すだけで、その、言ってみたら、自分のその人生の充実感、満たされるっていう状態が作りやすくなるし、そこでそのね、その満たされてる状態だったら、魂が巻いてみたら、その高いパフォーマンスを発揮し出すんで、その、なんていうのかな、望みが叶いやすくなったりとかっていうようなことにもつながるわけですよ。で、なので、本当だからちょっとそのね、今親御さんとの関係で傷ついてる人は、まあそこを癒すっていうのがまあ大前提ではあるんですけど、ただ、まあ、言ってみたら、本当何代か前の、その先祖になったら、その人たちがどんな人たちかなんて全くわからないわけじゃないですか。
はい。
とんでもない人たちとかも全然普通にいたかもしれないし、もうすごい聖人みたいな人たちもいたかもしれないし、でも全然わかんないけど、その人たちのおかげで、なんか今僕こうやってここの、この肉体使って生きてるっていうことは、その人たち全員のおかげさまなんですよね。
確かに。
って考えたら、まあそこの連なってるいろんな中に、その今の僕の両親も入ってるって考えたら、なんかとりあえずみんなありがとうっていう感覚にはなれると思うんですよね。
そうですね。改めてなんか当たり前じゃないなって思いながら、その全てに関して、
うん、
はい、聞いてました。ありがとうございました。